よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
7月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。今日も沼津市役所の4階特別応接室で収録した様子をお届けしていきます。いつも通り、よりしげ修一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今日もゲストお迎えしていきます。近頃ですね。移住者数については、うん、いろんなメディアでね、はい、取り上げられていますけれども、ね、令和4年度行政支援制度を利用して静岡県に移住した人は過去最高の全国1位、
うん、
その中で沼津市は県内3位、
はい、
増加率は前年の 5.6 倍、
うん、
で県内1位、
はい、
ということなんですけれどもね、すごいことなんですよね。
ありがたいですね、
はい、で沼津市で移住者が増加している要因として、沼津暮らしおすすめ隊の皆さんの活動が大きいというふうに伺っております。
その通りです、
はい、そこで本日のゲストは沼津暮らしおすすめ隊として沼津市ともに移住促進に取り組んでいただいています沼津未来クリエイティブ沼住プロジェクトから、
うん、
プロジェクトリーダーの矢田美希さん、
はい、
そしてメンバーの小山純一郎さんにお越しいただきました、
はい、
お二人には沼津未来クリエイティブ沼住プロジェクトのこれまでの取り組みや今後の展開など詳しくお話を伺っていきたいと思っております。矢田さん、小山さんのお二方、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
ということでお二人がね、うん、どんな方たちなのかというところから、
ま
ね、今日はね、
そこからいきますか。
はい、
そうですね。
思います。
じゃあ早速ということでございますけど、はい、まあ自己紹介、
そうですね。
どんな方なのか、はい、そのあたりとかですね。
はい、
例えば沼市の係、はい、こんなこともあったらですね、お伺いしたいなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあまず矢田さんからいきましょうか。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
私は、矢田美希と申します。
はい。
神奈川県の厚木市出身 で私は漫画やスポーツが好きで、水泳やバスケットとか、はい、体を動かすことが好きなので、ずっと学生の時はやっておりました、で好きだけれどもそんなに何かに抜擢されることはなく、20歳ぐらいの時に、突然絵が描きたくなって、父が結構絵が好きだったので、絵をよく家に飾ってあったのもあって、
はい、
で絵やデザインの世界にその後入りました。でその後仕事で東京に出て過ごした後、2014年に、結婚を機に沼津へ移住してきました、
はい、
で今岡ノ宮の方に住んでおります、
いいとこですね、
はい、
はい、
住みやすくて、近く の浅間神社さんとか、門池公園で散歩したり、
はい、
で自転車も好きなので、鹿野川のあたりをこう自転車で行ってちょっと歩いたり、
結構距離ありますね、
はい
はい、
それもちょっとした運動で楽しく過ごしています。
はい、
で仕事の方は個人で名刺とかリーフレットの制作ですとか、お酒のラベルを作ったり、やらせていただいてます。でちょっと前から沼津のお仕事もさせていただくようになって、
はい、
お菓子屋さんのグランマさんの包装紙とか、あと沼津で今運転されている EV バスのデザインプロジェクトに参加させていただいたり、
ありがとうございます、
はい、で家業が酒屋なのでその酒のまあデザインとかもやりつつ、お酒の販売とか店番も手伝っています。
へ
え、なんか人と話すこととか接客とかお酒も大好きなので、皆さんといろいろ仲良くさせてもらえて嬉しく思っています。今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。
そしてお隣の小山さんです。
はい、私は沼津の、ね、市立病院で生まれましてですね、沼津で育って て、でそのままよくある大学のために、はい、まあ、東京の方に出かけまして、でそのまま都内の会社にこう就職するというよくあるこうパターンでですね、沼津の人口流出の一つになっております、はい、ただねそこから親戚や親からですね、はい、U ターンしてきなよきなよと言われつつ、うん、もうそれ三十何年ですね、そのまま あのまだ沼津には戻ってきているわけではありませんが、はい、まあ駅北には小山美容室というのはありますけど、そこはまた親戚であったり、
親戚にいらっしゃるんですか。
そうなんです、そうなんですね、沼津にたくさん親戚がいる小山でございます、でも実は母の介護で二所のあたりにですね、同級生があのグループホームやってますので、そこを母が入っておりまして、で月一遍通って10年ぐらいはもう15年ですねなりますね、まあ、仕事は、まあ、ゲームクリエイターってことやっておりますけど、まあ、ゲームメーカーにね30年ぐらい勤めてますので、その中でゲームをいっぱい作ってきて100タイトルぐらいは作ったんですけど、ね、皆さんご存知のタイトルもその中に、ね、あるかもしれませんというところですね。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
あの先ほど私もご紹介しましたが、沼津未来クリエイティブ沼住プロジェクト、沼住というのは沼津に住むと書きますけれどもね、このあたりについてもねちょっと詳しくここから伺っていこうかなと。市長、
はい、まあ、あの今のお話の中にも出ているようにですね、移住促進に取り組んでいただいている、
はい、
このことについては、まあ、私もご承知させていただいているところですけど、
はい、
ラジオをねあのお聞きの皆さん、まあ、せっかく多くのパーあのお聞きの方々いらっしゃいますので、はい、沼津未来クリエイティブ沼住プロジェクト、
はい、
これ何っていうふうにして思ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思いますから、
はい、
まずそちらの方のご紹介をお願いしたいと思います。
はい、矢田さんからお願いします。
はい、沼津未来クリエイティブはちょっと長いので、
うん、
私たちはあの沼クリというふうに
沼クリ、
はい、呼んでおります、
はい、
なのでそう呼んでいただければ、
はい、
はい、矢田さんもあの市長もそう呼んでいただければ嬉しいです。
承知しました。
沼クリで、
はい、はい、で沼クリは今から、5年前に、市内在住の私たちのような、グラフィックデザイナーとかそういうことに興味がある、人たちが集まって、うん、で沼津のために何かできないかなっていうことで、うんうん、活動が始まりました。
はい、
で任意団体になります。で今ではフリーランスのデザイナーとかだけではなく、
うん、
会社勤めで経理や宣伝などやってる方とか、
はい、
そういったことにこう一緒にやりたいよって思ってる方とかと一緒に活動しています、
うん、
で市外 の小山さんもそうですけれども、
はい、
住んでるところはいろんな場所の方がいるので、
うん、
いろんな見方で沼津のことをこう活性化していこうっていう、はい、考えになってます。
ありがたいな。
で理念は、沼津大好き人口を拡大しようということで、
うん、
この理念が一瞬こう言葉が単純なんですけども、
はい、
奥が深いなっていうふうに感じています。
うん、
これがどういうことなのかなっていうのがそれぞれ考えたり、どんなことがそれに沿ってできるかなっていうのを、はい、メンバーで考えてやっています、
うん、はい、
はい、で自分たちはもちろん外の人たちからもこう共感してもらいたいなって思っているの で、うん、で自分たちの行動とか提案がこう理念に沿ってるのかなっていうのをこう常にこうチェックできるんじゃないかっていうことで、この言葉というか考えに決めました。
うんうんうん、
で存在理由が分かりやすくてこう共感できるっていうことがこう安心につながるなって思ってますし、そういうことがなんかこう曖昧になっていると、本当に達成できているのかなとか、それがなんか何をやってるのかわからないみたいなふ
う
になってしまうので、でそこをこう安心につなげて支援してもらえるようにしたいなっていうふうに、自分たちだけじゃなくて周りの方ともこう一緒にできるかなって思ってます、
はい
はい、で拡大しようっていうことがやっぱりちょっとこうミソになっているので、去年と今年を比べるとか、前進度っていうのがやっぱりさっき の数字が上がったよとか、そういうことが他の人から見た実感とかこの実績につながるなと思うので、そういったことをこう目標にこう 5万人好きだよっていう人が、来年には 5.5 万人だったよとかっていう人口が増えるとか、そういうのをチェックするにはどうしたらいいかとか、目標やアイディアっていうのを出していこうっていうことでやらせていただいてます。
はい、
はい、そんな中で、生まれてきたプロジェクトが沼獣になります
。沼津大好き人口を拡大しよう、うん、こういう理念っていうのはね本当にすごいなって、うん、もう本当にありがたいの一言なんですよね、はい、でその素晴らしい理念のもと活動しているということなんですけど、じゃあ具体的にですね移住について取り組むようになったもうきっかけっていうのがやっぱりねあると思うんですよね、うんうん、まあそういうところをちょっとお伺いしたいなと思います。
は
い、
この理念のもとで私がやらせていただいたりグループでやってるのが、私がもともと移住者だったっていうのがすごく大きくて、
うんうんうん、
でそのテーマに賛同してくれる、今メンバーが一緒にやってくれているっていうところがあります、うんうん、あとはそういう人のために何かできないかなっていうことをこう外からのこう意見だったりとか今の沼津の現状を見て、
うん、
なんか考えたい何かできるんじゃないかっていうところですかね、
うんうん、
はい、で移住促進活動についてはその移住者をこう増やそうということが充足されていて市の方でもいろいろされているというのもあったので、移住後の人たちのこうなんかサポートというのができないかなということで、
うん、
話していたというのもありました、
うん
うんうん、はい、でその移住した後の人たちを追いかけるっていう施策がなかなか他の方もやっていなかったので、そういったことができないかなっていうのが自分の実感としてもやりたいことで活動していました。はい、例えば移住した時にそこの土地の沼津以外もそうだと思うんですけど、はい、そういった地元の慣習みたいなものとかに、うんうんうん、なかなか慣れないなとか、その情報がやっぱりあったけれども、うん、思ってたのと違ったなとか、うん、そういう孤独だったりとか、うんうんうん、まあ、子育てとかもそうですけど、
そうですね、
ちょっとその地域の人と馴染めないとか、なんかそういうことがその本人じゃないとわからないことがあるので、
うん、
なんかそういったところもこう一緒に考えていけたらなっていうふうに、うん、思ってました。
なるほどね。はい、つまりそのご自身のやっぱりこう経験というかね感じたこと、まあ、それが活動につながっているということになるんじゃないかなというふうに思いますけれども、具体的にどんなことをねなさっているのかなさってきたのかっていうところについてもね非常に気になりますよね。
そうですね。
はい、
まあ先ほどの本の話にもありましたように、まあ、東京からね沼津に、まあ、移住後、多くの悩みを抱えて暮らしていた時期があったということでございました、うん、まあ、ご自身の経験や移住された周りの方たちの声なども聞いた上で、実際にどのようなことを取り組んだのか、
はい、
そのあたりのところすごく気になりますよね。
はい、
ぜひとも教えていただければと思います。
はい、ではまず矢田さんからお願いします。
はい、この課題というかいろんな周りの方の意見を聞いて、気づいた私たちが、移住した後に悩んでいたりいろんな不安だったりを持っている方を、こうちょっとサポートしたり元気づけたいなということで、読む心のビタミンというフリーペーパーを沼獣というタイトルで、去年の春に作らせていただきました、
うん、
でおかげさまで静岡新聞などにも取り上げていただいて、
うん、
で市内での認知も広がりました、
うん、
はい、で市役所の方などにも協賛してくださったり、
はい、
店舗さんのレジ横とかにも置いていただいたり、したんですけれども、
はい、
なんかそこで、それがどうだったのかなっていうところをやっぱり検証しようっていうことになりまして、うん、
はい、
そのフリーペーパーをもっと次も出していった方がいいのか、
うん、
もっとこう進化させた方がいいのかなっていうところでみんなで話し合って、でそれが今の沼獣プロジェクトにつながってるんですけども、
はい、
なんかこのフリーペーパーが本当にサポートできているのかなっていうところを測定したり、実態を知ってなんか改良のアイデアを あの出したいっていうふうに思いまして、でこのフリーペーパーが沼津に移住した人たち の、 そのグループインタビューで、効果を発揮したかどうかっていうのを調査しようっていうことに
グループインタビュー、
はい、なりまして、
でその調査について詳しくね、
はい、
今度は小山さんにもちょっと伺っていこうかなと。
あ、うん、そうですね、はい、この調査なんですけど、調査の自分は先ほどこのゲーム企画してるって言いましたけど、はい、ゲームを作ったりするときには非常に有効に消費者の心の中を調べるということでよくやっているので、はい、今回これをですね、もう矢田さんたちの依頼を受けましてですね、今回のこの沼中でもですね、適用してみようというふうにやりました。はい、
いいです
ね、それは、ね、まさにそのグループインタビューということで行われた、大体沼津在住の20名ぐらいの、ね、男性女性老若男女問わずというところで、行ったわけですね、はい、で、まあ、大体1グループを、まあ、4人から6人ぐらいにしましてですね、それでお話をさせるとですね、どんどん本音の反応が出てくるわけですね。でそれっていうのはね、手法があるんですけど、ご本人が普段意識してないことでも忘れてることでもどんどんと反応が出てくるような設計になっておりまして、それによる調査によるとフリーペーパー沼中の利用実態が分かってきました。あと移住した時にまつわる多くの事実情報、意外な事実情報を得ることができたというわけですね、はい、でどういうことかというとですね、まずね、20名それぞれ沼津に移住するきっかけが違うわけですね。例えばです、大きく理由が2つに分かれられます。
はい、
1つが、沼津を目的にやってきた人。
はい、
もう1つはね、沼津別に住むのを目的でない人なんですね。どういうことかというとですね、沼津目的でやってきたって人はですね、例えば、沼津の景色や環境が気に入ってですね、で、老後ここで住みたいとかですね、または東京にこう疲れたので、こういうところで住んでみたいとか、また先ほどのアニメの聖地だからここに住みたいなっていうのは、こう沼津の
目
的
も
入ります。
ま
ず沼津以外というのは実はこれは非常に大きくてですね、どういうことかというと、矢田さんのようにですね、結婚をした時にその旦那様の実家が沼津で、たまたま沼津だったから同居するために来たとかですね、転勤先が沼津だったですね。あと沼津にあるこう有名な私立高校に通わしたくて、家族ごと県外から移住してされたと。なのでこれも、まあ、自然にあることだと思います、
はい、
ですのでこの2つについていろんな声が聞こえてきたんですけど、まず沼津に理想の地を求めている人っていうことはやっぱり総じてポジティブ
な
んです、
なるほど、
海外こう調べてきたり
とか、
その通りでしたとか、例えばですね、そういう人たちというのはですね、いろんなその地区をですね、内浦とかね、枝とかあちこちこう活動して沼津を満喫しているわけでございますね、それに比べてですね、転勤理由がですね、結婚とかですね、まあ仕事だったりするってことはですね、最初は実はネガティブな気持ちもある
わけですね。なるほど。
というのもやっぱり縁もゆかりもない土地に来るってことはやっぱり東京都内に比べると不便であったりですね、なんかね、コンサートすぐ行けないとかですね、独自の地域のルールがあったりとか、最先端 の、 そういう話題のスポットなんかが行けない、まあ当たり前ですよね。ですので移住のきっかけによって沼津によって抱く印象は異なるわけなんですが、この先があるんですよ。はい、
それは当然ね、いろんな事情があって、予定がなかったんだけれども、何か流れでたどり着いたのが沼津という地だったっていう方も、往々にしていらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、住めば都という言葉もありますよね、住んでみたら意外にいいんじゃないか、いいぞここって思ってくださる方もいらっしゃればいいなーなんて思いながらお話伺ってるわけです
、はい、
でそこで次の質問いこうと思います
ね。そうですよね、はい、まあ、移住する方にはですね、それぞれの理由がある、まあ、先ほど、まあ、2通りとかっていう話もあったところでございますけど、はい、まあ、例えばそのタイミングによって沼津に抱く印象が異なるのは、まあ、当然のことかなというふうに思います、はい、まあ、そんな中でですね、共通点って何かないのかな、はいはいはい、まあ、そんなところちょっと疑問に思いましたね、
はい
はい、
そこで小山さんいかがでしょう。
そうですね、これは非常に興味深かったわけですね、話を掘っていくと、深掘りをしていくと、例えばそれが60代の女性であったり、20代 から住み始めた方であったり、それが3年後、4年後になった人であったり、共通点、みんなに幾度に言うのはですね、しばらく住まず、沼津に住んだ後はですね、同じことを言うんです。沼津っていいかもと。いいかもって言い方が面白いんですけど、持っていたよりもいいかもってことだと思うんですね。はい、それはね、面白いんです
よね。ポジティブですよね。
はい。移住者だからこそ、今まで他の地域と住んでたからこそ、この地域と比べることができるからこその発言だと思います。いや、その実感、沼津に住んだ実感が生んだ、沼津って意外といいかもという、意外と言葉が含まれているんじゃないかと。はい、
具体的にそのメリット、良さなんかもね、はい、いろんな方からご意見として出てるんじゃないですか。
そうなんですよ。それがですね、面白いのが絶賛してるわけなんですけど、
はい、
まあこれがね、気候が穏やかで、人ものんびり穏やかで、海がきれいに広がっていて、緑豊かな山がある、地魚が美味しいとか、都内に意外と1時間、2時間あればすぐ行けるとか、水がきれいとかね、これよく聞く言葉なんですね。
はい、
皆さんよく聞く言葉なんですね。はいはいはい、でね、面白いことにですね、ごく当たり前のようなことしか出てこないんですよ。でもね、いろんな他のですよ、自分いろいろとその移住について調べたりしてると、他の県とか、はい、いろんな市にもいろんなやっぱりこの美事霊感を踊ってるわけですね。人はのんびり穏やかでここに来れば田舎暮らしも楽しいよなんてあるんですけど、でもね、この今回この沼津の移住のグループインタビューを通じてあるね、興味深い発言された方がいまして、
はいはい、
これがなんかちょっと心残りまして、こうなんですね、沼津って他と全く違うのは、ちょうど良いものはちょうどよくあります。これ、ね、パッと聞くと、ね、気づきにくいかもしれないんですけど、はい、実に奥深く、ね、本質をついているのではと、なんか、ね、程よい質で過不足なく揃っている、でその方にとっては非常に心地よい街だって、これって、ね、その人にとって贅沢なことだそうなんです。ちょっと、ね、東京都に行くときもちょっとのお金と時間ですぐ行けて、そして地魚を美味しく、海も綺麗でって、よく見るとないわけだそうなんですね。東京の近くの、例えば埼玉県のことを別にね、自分は別にどうか思ってるわけじゃないです、北関東はどう思ってるわけじゃないですけど、千葉に比べるとやっぱりここは他のところとは全く違う、そこがちょうどよく、ものがちょうど揃っているというね、ね、思うとね、海や山施設という、ね、手段ばかりをアピールするっていうね、ところいっぱいありますけど、そうじゃない、そこに住んだからこそ分かった他のない良さっていうね、そういったね、心理をですね、このついてるところ、もっともっとね、沼津市は言語化するとなんかいいんじゃないかなってことをね、この時思ったわけでございます。
なるほどね、
心理か、
はい、
言語化、
言語化ね、
うん、
他にもいろいろとなんかこう話伺っていくとね、
はい、
私たちこう地元民としても新しい気づきがあるんじゃないかななんていうふうに思います。そこで、はい、次の質問いきましょう。
そうですね、本当に移住された方々に対して、まあ、インタビューされて、さまざまな意見というのを伺うことができて、はい、本当に、非常に参考になって、ね、私嬉しくなりました。まあ、この他にですね、グループインタビューで何か気づかれたことがあれば、
はい、
まあ、せっかくの機会ですから、ね、教えていただければなと思いますけど、どうでしょうかね。
ございます、非常に面白いことがございました。みんなでいろいろとずっと話の中でなんか、ね、問題点を見つけました。
問題点、
課題点、これ面白かったんですよ、はい、例えばですよ、移住された皆さんがご親戚やお友達をですね、沼津に招いた場合、うん、
はい
はい、沼津に来た時に皆さんどこに連れて行くんですか聞きますとですね、面白いんですよ。沼津目的の来ている方はですね、あっちこっちね、あげられるんですね、
はい、
ここがいいよ、あそこ枝がいいよ、枝、はい、がいいよとか挙げられるんですけど、うん、沼津の目的以外の方で来られた方に差が出ましたね。それどういうことかというとですね、その沼津以外で、例えば仕事で沼津に来た方は沼津がいいと言ってる、うん、もう3年住んで沼津は最高だって言ってるんですけど、うんうん、友達に来ると沼津港がいいですね、その後は御殿場のアウトレットと修善寺温泉かなって、おいおいおい沼津じゃないじゃない、
飛んじゃいましたね、
飛んじゃいましたね、
はい、
一気に御殿場行ったり水行ったりしました、ね、
そうなんですよ。でじゃあちょっと面白かったので、
はい、
その方々にですね、興味が湧いたので、沼津のね、町の沼津市の形をですね、
はい、
ペンで描いてもらおうと思ったわけです。
はい、地形をね、
地形をね、うん、描けますかと、
うん、
そうするとこれまた差が出まして、
ええ、
例えばラブライブとかね、そういう IP の話しても大丈夫ですかね。うん、
はい、
大丈夫です、
はい。ライバーさんはですね、
はい、
内浦とかあちこち出かけるので、
ね、ええ、
沼津の形を まあ、くの字型に書いてますね。くの字と、ひらがなのくのような形で、ね、描くわけですね。は、確かに、そんな形してるなと、腹地からこう描いていただけるんですけど、そうじゃない、こう、結婚とかで仕事できた方はですね、丸を描くわけです。丸い形に丸を。それどういうことかというと、自分を住んでいるところと、もう一つは仕事場ですね。そこの拠点と、もう一つが、例えば大型商業施設、ララポートです、ね、
はい、
まず海港とか、そのあたりのところしか活動しない、
はい、
そこしか知らないので、自分の家を中心に大体楕円形みたいな形で描くわけですね。わあ、これはびっくりしましてですね、逆に言うと伸びしろだと思ったわけですね。でそのグループインタビューの中では、その沼津市のことをですね、そのあちこち詳しい台場さん、こんなところにうちらにはこんなことがあるんだよとか、へだっていうところがあってね、そこにはお祭りをなつ、ね、海水浴も含めてこんないいところがあるんだよなんて言うとびっくりしたわけですね、
はい、
地引き網体験、そんなことがあるんですか沼津で、へだのさんさん祭りって何ですかと、あと海上自衛隊の海上演習とかってそんな特別なことをやるしなんてあるんですかと。
なるほどね。
みんな目から鱗で、そんなレア体験ができる沼津があるなんて思ってなかったと。なので、ララポートと、あの、沼津港以外にもいっぱいあるんだよと。いきなり御殿場とか行かないでねと。話をしたってところで言うとですね、やはりこの沼津のこう形、これを伝えることってすごい大事なんじゃないかなと、地形というのはですね。っていうのは地元の、その元々住んでいた、ね、矢田さんとかもですね、地元住んでいた神奈川の形描けるんですよね。
なんとなく、はい。
描けるんですよね。で、移住した後は描けなくなっちゃうっていうところもありまして、自分も実はですね、横浜に住んでるんですけど、横浜の形描けません。でも沼津市の形は描けます。
描
けますよ。それはやっぱり小学校の時に習ってるわけです。刷り込まれるわけですね。なので、あ、その時はまだ枝村でしたけど、おそらくあっちかだなっていうこともよく、オセも船で行ってたりもしまして、その魅力満喫できるので、もうね、ぜひともですね、沼津市のこの形をですね、いろいろな人たちにですね、定着させるような、それが非常に沼津を住んだ後、効果的だと思ったので、沼津を満喫するのにですね、沼津プロジェクトとしても、この辺を進めていきたいという、そういうお考えですよね、
はい、
リーダー。
なんか面白いかなと思って、どんな形だと思うとか、こう、やっぱり海の魅力もいろんな場所で違ったりするので、はい、釣りがね、好きな方もいれば、潜ったりするのが好きだったり、
もっとそういうふうにやっぱり関心を持ってもらったりね、まあ、地形のお話出ましたけれども、はい、どんどん沼津のことを知ってもらいたい、その取り組みを一生懸命してらっしゃるのが、まあ、沼住プロジェクトということになるわけです。取り組みについても改めて、
そうですね、取り組み、そうですね、一生懸命やっていただいてますんでね、
はい、思います。視聴お願いします、はい、
今年の3月にですね、沼津暮らしおすすめ隊、こちらの方にもですね、はい、加わっていただいたんですよね。おすすめ隊としてですね、沼津みなりクリエイティブさんのですね、取り組みについて、このあたりのこともですね、教えていただきたいと思います。
はい。矢田さんお願いします。
はい。おすすめ隊の方の活動は、割と、始まったばかりなので、だんだんやらせていただいている感じなんですけども、移住前や移住後のサポートですとか、相談を受けたりですとか、みんなでいろいろ何かやろうっていうことをやろうとしてまして、で、その中で今進行中の沼住クエストというものがありまして、はい、略して沼クエという、名前になります。で、それを今、みんなで作っているところなんですけども、これはきっかけとしては沼津市役所の職員さんが、移住希望者さんをタクシーに乗ってもらい、はい、案内するっていうことを、
ね、
はいはい、やってますっていうのを聞いて、すごいなって思ったんですね。で、やっぱりそれを行うと、もうかなりの確率で移住してもらえると思う。私は聞いた時はもう半分ぐらい移住してもらえますっていうふうに聞きまして、はい、やっぱりそういう、モチベーションが高い方が来てるっていうのもそうですけれども、はい、やっぱり見てその場所を知ると移住したくなるっていうのがあるのかなって思ったり、こんな人がいるっていうのをリアルに体験するっていうことが必要だって思ったので、そのことをヒントにこの取り組みを自動化できないかなっていうことで、 さらに小山さんがやってらっしゃるようなゲーム感覚で、うんうん、それ楽しい感じで先輩移住者さんから話を気軽に聞けるっていうものを、うん、考えまして、それを今取り組んでおります。
はい、ということでいろいろお話伺ってきたんですけれども、最後に市長、沼津市では移住定住推進室、
はい、
これを設置しましたね。
その通りです。はい、今年の7月からということで設置させていただきました。多くの自治体がある中で選んだからには、はい、やっぱりその沼津のことをよく宣伝する、うん、PR するというのは大事かなと思いますので、
はい
はいはい、頑張りましょう。
頑張っていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ということで今日は矢田さん、小山さんお二方にお話を伺ってきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。